春特別番組、舞鶴商工会議所回答新春談話。この番組は舞鶴の商工産業の発展に取り組む舞鶴商工会議所の提供でお送りいたします。新年明けましておめでとうございます。舞鶴商工会議所です。私たちは地域経済を支える事業者の皆様の発展を第一に考え、経営相談、セミナー開催、そして政策提言など多岐にわたる活動を行っております。2026年、地域の未来を共に作るためにより一層尽力してまいります。舞鶴の元気は私たち商工会議所から。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。皆様明けましておめでとうございます。 FM 舞鶴パーソナリティの坂根美智子でございます。新年皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、新年最初の特別番組として本日は舞鶴商工会議所会頭嵯峨根仁さんをお迎えいたしまして、舞鶴の商工産業の現状、課題、そして展望についてじっくりとお話を伺ってまいります。嵯峨根会頭、本日は誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。皆様には新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。実は私は昨年11月に会頭に就任いたしました。まだ会頭になったほやほやのところですので、これから勉強し、しっかりと舞鶴のために頑張りたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、会頭に就任されて初めてのお正月ですよね。
そうなんです、初めてなんです ね、
ねえ、はい、就任されたのが11月、
はい、4日なんです。
まだ本当にほやほやというところで、はい、今年の抱負というのを聞かせていただけますでしょうか。
そうですね、今年の抱負というのはやっぱり、この舞鶴の地域経済がですね、やっぱりだんだんこう人口も減ってきてましたし、町の活性化も少しなんか、まだまだ足踏みのしている状況でございますので、なんとかですね、地域経済を少しでもより上向きに向けていきたいなと。でそのためにはやっぱりこの中小企業の、我々の零細企業、中小企業がですね、しっかりと頑張ってもらわないといけませんので、そのしっかりと頑張れるような経済界に、なんとか国やら府やら市にお願いして、少しでも良い舞鶴になりたいと思っております。
はい、まあ、商工会議所さんは本当にこういろいろなこう計画を立てられて実行されてというようなことをされてきてますけども、はい、昨年はこの印象的だったような出来事というのはありますでしょうか。
やっぱり昨年はやっぱりもう皆様ご存知のように、人手不足によりますですね、仕事の活性化がどこの企業もですね、人がいない、足らないということで、声が聞きますし、それから物価ですね、はい、物がものすごくどんどん、我々の商売じゃなくてもですね、一般市民の買い物までですね、高騰化しておりまして、皆さんが大変苦慮しております。しかしですね、賃金も上がらないわけですね、はい、賃金を上げようもたら、私も商売しておりますので、商売で利益出さないと賃金上げれませんから、この国が賃金上げとこう言われてますけどもまず我々の商売がうまく活性化しないと賃金は上がっていかないと、はい、ですから、その活性化するような国の政策とか市の政策ね、府の政策をお願いしたいなというふうに思います。特にですね、はい、舞鶴は大きな仕事は大企業がみんな入ってきますので、大企業が入りますと利益は全部大企業のもので、結果的には舞鶴に落ちないと。で、経済の循環というのは、まあ、市民舞鶴の企業が活性化して利益を出して、その利益からまた税として市に返すと、こ これが全循環運動なんですね、
はい、
その全循環運動が全然できてないんです。大きな企業が出てきて、利益は全部大手企業が持っていって、で労務提供が地元なんですね、
はい、
物事を作ったり改造したりする労務提供は地元から労務が、提供されまして働くんですけど、これは人件費だけで会社の経費にならないわけですよ、はい、で会社としては必ず人を使えば会社の経費がいるし会社の利益出さないといけないけども、はい、人の人件費は出るけども会社経費出ないから一つも利益につながらないということで、前寿司には税金収まらない、全部東京大阪の方へ持っていかれると。でこれではいつまでたっても活性化ならないということで、私の方は市や主婦や国の方へ、この間行ってきましてですね、
はい、
その声を大にしてなんとか地域経済を発展させてほしいということを訴えてまいりました。
はい、まあ、そういった課題もたくさんあろうかと思うんですけども、一方舞鶴には海運業や豊かな自然など、まあ、経済成長をある意味後押しするような要因もあると思うんですが、そういうものを生かすっていうようなことも取り組みではどうなんでしょうね。
もうね、舞鶴市はそれに感知してですね取り組んでおります。
はい、
舞鶴はやっぱり海の京都と言われて、この海の政策でですね、特に舞鶴は 海上自衛隊、それから海上保安庁、
はいはい、
これは全国ではもうかかってない場所なんですね。舞鶴ではもうすごい、日本では初めてのところの両方があるというところは、うん、それで学校もありますし、すごいところで、この海を生かした、活性化する何か政策をしていかないといけないということで、これも国の方へ要請行っておりますし、ね、特に舞鶴は、ね、フェリーという大きな大型船が来るんですね。
そうですね、
この大型船で大体、ね、大きいところで5000人ぐらいが外国の人やら日本の国の人も含めて、
はい、
約5000人ぐらいが一つの船に乗ってきますんで、
うん、
それが舞鶴へ着きますと何もないんですね。ここが大きな問題で何とかしてほしいということで、商業施設をたくさん作ってですね、何とかそのフェリーの人たちが地元へお金を落としてもらえるような政策をお願いしたいということは言っておりますし、我々もですね、このそういう場所を提供してもらえば商業の施設をみんな各企業が、まあ、小さいながらもね、その場所に何か置いて、
はい、
その船からフェリーの人たちがですね、お金を落としてくれるような、そういう施策をどんどん、まあ、一歩ずつですね、で、いっぺんにはできませんから、その場所をさえ提供してもらえばいけるんじゃないかな、というふうに思うんですけれども、まあ、ちらっと話すると、なんか芝生はできるらしいですけど、
芝生
のきれいな公園みたいなのはできるんですが、商業施設がまだね、そこまで行ってないんで、それをもう私は回答として、行くところで訴えていきたいなというふうに思っています。でちなみにこの佐世保、同じようなね、自衛隊のある佐世保の場所、佐世保市はですね、
はい、
商業施設がすごくですね、フェリーが降りた、そこの降りたところでもう皆さんが買い物されて、みんなが金を落としていると、
はい、
こういうことで、あ、これはもう佐世保と同じようになったらいいなというふうに思います。で5000人の方が皆京都行ったり、宮津の天の橋立て行ったりでは、舞鶴に一つも、ね、お金を落としてもらえませんので、
はい、
なんとかそういう施設が、まあ、将来にはできんかなというところで今、お願いをしていると。
はい、
ところですね。
ね、大型フェリーが到着しても本当にこの舞鶴ではなく通り越して城崎に行ったり橋立に行ったり京都に行ったりっていうようなが本当にもったいなくって、
もったいないですね、
だったらもう京都にあるものを舞鶴に持ってきて、
そう
で、例えば舞妓さんに来てもらって、
うんうんうん、
その京都をこの海側でも楽しめるんだっていうようなこととかはいかがですかね。うん、前から私それ思ってたんですけども、
面白い政策ですね。なんとか ね、とにかくね、舞鶴、はい、がよそとは違うんだというところを、
はい、
もう一つ私を声を大して言いたかったのは広報ですね、はい、
広報
生まれた宣伝ですわ。
その前PR 力っていうことですね。そうそう
そ
う、
宣伝がね、前津はね、はい、全然やっぱりできてないんですね、やっぱりこうテレビなんですよ。僕はこの間も師匠にも言いました、テレビへなんとか前津を放送してくれと。で、前津はこんなとこあるんやと言ったら、このテレビ見るとね、全国から人が来ます、はい、でよく出るのがね、例えばテレビで、この、食べ物を食べるとダイエットになりますとか、うそういうものをやったらもうスーパーにないんですよ。アクリル引いたら全部売れてるんですよといかにこのテレビを皆さん視聴者が見てるかと、それを見てる人がたくさんいるんで、そういうところへ舞鶴の五郎ヶ岳とか、はい、雲海の町とかね、舞鶴くらいこんなんがありますよというのを知らしめないと、なんぼこっちの地元が言うても叫んでても、みんな誰も知りませんから、そういう舞鶴をこんなところでいいよ、いいところあるよ、まあ、赤レンガも含めて、はい、いろんなこの、地域のいいところをこう全国に知らせるという広報がですね、やっぱりこれから必要かなと。少々高くてもやっぱりテレビをなんか、でかテレビドラマになんか舞鶴が出てもね、舞鶴の名前が出ませんから、
もったいないですね。あの映画国宝のロケもね、舞鶴であったのに
誰も知らないです
ね。吉沢亮君来たのに、泊まったのにっていう、
そうなんです
ね、もったいないことですもんね。
ああいうのをなんかどうかみんな知る方法はないかなと。知ってもらえばものすごく変わってきます。
なんかすごい強力な PR 大使を商工会議所の方でなんかこう立ち上げるとか、
そうなんです
ね、そういうふうなもあってもいいかもしれませんよね。
そうですね、まだ、まだあれ公表は出てませんけども、舞鶴、はい、のやっぱり、有名人言うとギャル曽根ですから、はい、ギャル曽根を使ったなんかするような方法をなんか水面下では考えているらしいですけどね。これからまだ来年にはひょっとしたらそういう人が出てくるかもしれませんしね、はい、
そうなんですね、はい、何年か前にこの舞鶴、まあ、北近畿のいろいろな寺社仏閣を英語でなんかこう紹介するっていうような活動をされてた方がいらっしゃったんですけども、なんかそれがもっともっと活かせる形になったらなと、多様性をのなんかこうなんかのシンポジウムだったかなんかがあって、それを私もちょっと聞きに行った時にそんなようなことをおっしゃってたので、まあ、京都の市内の方には負けますけど、でも舞鶴にはたくさんの文化財もありますし、
ありますよ、歴史もあるしね。
そうですね、
すごいですよ、
はい、私もこの間もあの田辺城の後 の、うんうん、あの現地説明会にも行ってきまして、
はい、あの田辺城ね、はい、なんで天守閣をつけて作ってくれないかなもんでね、あのお城だけ、あの門だけではね、人がなかなか集まらないんですよ。福知山見てください、福知山結構あの福知山城に、
ね、そうですね、はい、
だからあの中にそんな巨大なんではなくてもいいからね、お城があれば天守閣があれば人もこの前津田辺城ということで来ますけど、門だけではなかなかねお城というイメージがないんで、それもなんかただまあみんなお金かかることやから、はい、なかなか難しいですけど、
そうですね、はい、まあ、若い人たちが頑張って、それこそプレイバックフェスだとか、あの、うん、高校生の皆さんがそういった音楽の大きなイベントを自分たちで作ろうというふうな、はい、この意識の改革を始めているような感じなんですけども、うんうん、そういったことも何かこう引き金にいいように進むようになるために、また舞鶴商工会議所が何かできることっていうのがあるんじゃないかなと、
ね、これから、ね、考えてみたい、はい、まあ、やっぱり若者がね、はい、活性しないとやっぱり舞鶴は、はい、あの よい方向に向きませんので、まず若い人が、はい、みんながね、ああいい舞鶴やなという思いでどんどんどんどんね、こうやって踊りやら何でもいいですから。
そうですね、はい、あと、まあ、経済団体やらこういろいろなこの自衛隊協力会とかこういろいろな団体があって、うん、その団体との経済団体と そのコラボレーションというか、うん、何か一緒になってできることとか、うんうん、何かこうそういうふうなも
一応、ね、皆さんそれぞれ経済団体が一つになって、ね、はい、いろんなことを支援しようというその方向性で今動いてますので、
はい、
あの特にそう今の言われた若者が、ね、何かをしたいという時にはそういう経済団体がバックアップで、ね、支援していったらいいんじゃないかな、はい、それの、まあ、その発想の、ね、発祥の中心は、まあ、商工会社が中心になって、はい、いろんな人の団体を こうまとめ上げるというのもこれも大きな仕事だと思います。
まさかあんな有名な歌手たちが舞鶴に来て、うんうん、なんか演奏してくれるなんて思っても見なかったことが実際に現実になっているわけですから、なんかこうやればできるっていうようなところが、
あのプレイバックのね、はい、あの放送びっくりしますね。何万人とは人が来るんやからね。
そうですよね。
私も、まあ、私はあんまりね年寄りやから行きませんけどもあんだけ人が来るとは思いませんでしたから
ですね。
だからああいうのがね、はい、年に1回だけで、ね、いろんな形でね、うん、こう若い人らがこうどんどん来れるように、
はい、
そしたらそこにまた新しい商業施設を設けていけばね、
はい、
だいぶ変わってくるとは思うんですけど、あの一応会所はもうあるいはセミナーとかそういうのをずっと毎回設けておりましてね、はい、そういう若い人たちが創業したいという人たちに対してその支援を全部しておりますし、教育もしてますし、
そうなんですね、
はい、事業計画を皆さんに教えて、
はい、
みんなと一緒にこう創業できるようにサポートしております。
はい、まあ、スタートアップ企業の皆さんっていうのは、まあ、スタートアップっていうぐらいで何から始めたらいいのか、うん、そして始めたはいいけど何が必要なのかっていうのは、うん、とても不安な状態にあるかと思うので、そこをサポートしていただけると、ね、はい、とても心強いですよね。
そうです、
はい、まあ、本当にこういろいろとこの不況の話、そして、まあ、人手不足の話も賃上げの話もいろいろとありますけど、やっぱり明るい話というのもないわけではないですよね。
ないわけではないですね。そうだってね、
うん、
だから若い人のその発想というのはものすごくいいですから、
はい、
その発想を取り上げたいということでね、私のこのまだ皆さんには発表してないけども、この商工会所には青年部というのがあるんですが、
青年部、
はいはい、青年部たちが若い、まあ、我々の次の継承者ですけども、
はい、
彼らをもう少しねもっともっとこうあの使って、うん、それから彼らの発想をね吸い上げるように、
はい、
どうしても我々はね年取ると自分の経験でしかもの言わないんです。だ若い人は経験はないから、うん、自分の夢とか発想をどんどん上げますので、
はい、
それをやっぱりいいところは取り上げていってやれば必ず変わってくると思うんですけどね。
そうですね、はい、まあ、もうこの舞鶴を良くしたいという気持ちはこの舞鶴市民の皆さんにとっては本当にこう思ってる人の方がもう みんなですよ、ね、
そうなんです。みんなどこ行ってもね、どっか私の頭を散髪行ってもその散髪屋さんから、
はい、
舞鶴どうなんやと、もっと何とか何かでみんな言われるんですよね。みんな思ってることはみんな一緒なんですけど、それがなかなかこう一歩こう実現するというのはね、はい、やっぱり難しいなと、
うん、私ねこのそれってやっぱり舞鶴を好きとかその舞鶴を誇りに思うっていう気持ちのそのがなんていうのかな、こう子どもの頃から植え付けられてなくってっていうようなね、なんかもうこんなとこおってもなとか、もう舞鶴は何にもないからなとか親に言われながら育つと、そういうふうに思って育ってしまうので、そうじゃなしに舞鶴こんなええとこあるよっていうふうに親とか、あと学校の教育でもっとこう舞鶴の良いところとかをこう教育してあげたらいいんじゃないかなっていうふうにも思ったりするんですけども、
やっぱりねその学校の先生もそうですし、
はい、
やっぱり親がねしっかりとこの子どもたちに、親自体がですね、子ども学校出たらすぐ都会行ってどっか大手企業に入れてと、
はい、
そういうこのワンパターンでね皆さん思ってはるんで、
はい、
そうじゃないんですよと。舞鶴にも今ね商工会所の1100社ぐらいあるんですが、
1100社、
あ、会員が、はい、全部それぞれの零細からまあいろんな企業ありますけども、一人企業もありますし、
はい、
まあ、税理士さんとかね、会計士さんとか一人の方もいらっしゃいますけど、それ合わせますともすごい数の企業があるんですよ実際に。ところが親も学校の先生も、あ、舞鶴なんてどこも勤めるとこはないと、だから京都行けとか大阪行けとかこう進めるんですけど、実際にはもうその企業の中から自分で選んだら何でも選べると思うんですけどね。でそれともう一つがその親はその安定企業といってね、
はい、
その大、まあ、例えば福知山の 工業男子とね、京都世田さん、日東製鋼さんもいっぱい校で入る、はい、そこへ行かしたがるんです。だ学校はそこへ行かすことによって学校の実績になりますから、はい、京セラに何人行ったとかね。ところがね、私もこの間、パナソニックさんのと話しとったら、
はい、
各事業部がね、閉鎖されるんです。あの海外事業部とか。
あ、そうなんですか。
あのもう電気もね、はい、あの例えばテレビとかああいうのはもう全然売れんらしいんですよ。もうどんどん言うた技術開発ができてね、
はい、
そしたらそういう新しい IT とか DX の その関係するようなものはどんどんこれから発展するけども、従来の今まで のいわゆる家電とかね、
はい、
いうのはあまり売れないので、そういうの事業部がだんだん閉鎖されるんです。で閉鎖すると、うん、いやその勤めてた人の社員がみんなどっちかというとリストラになるわけですね、
うん、
そうするとせっかくこのパナソニックが大手に入っても10年経って20年経って突然もうリストラやから首切られるか、あるいはのよそへ行かんなの、
はい、
よそへ行くことはもう北は北海道、南は沖縄までそこへもう飛ばされますから、それで辞める方もいらっしゃるしね、
うん、
じゃあそんなよりもこう地元の事業に勤めば地元の社長さんと一緒にもご飯も食べれて、
うん、
みんなで、ね、自分がやってる仕事はよう分かるんですよね、
はい、
もう中小企業やから。大手なんてのはもうある程度言われたことをするだけで自分がやってる仕事が会社にどこまで役に立ってるか分からないわけですね、
うん、
でそういうところで働くのは夢があるのか、我々のような中小企業でやる気さえあれば、もう学歴関係なしにどんどんどんどん自分の夢と実現ができて、将来は幹部、いわゆる部長や課の役員になって、あるいは子会社とかできましたら のれんを開けてね、社長にも経営者にもなれるわけだ、
うん、
そんな夢のあるところへなんで行かんねやと。もう安定したところでいいかもしれませんけども、
うん、
それはね、僕ら男にしたらやっぱりね、人生夢のある、昔で言えば夢末は総理大臣か何とかで昔言ってましたよね
、はい、
ああいう夢が今の子はないんですよね。将来ただもうただ、休みが多くて賃金が よくたくさん給料もうたい、それだけなんですよね。
なんかもったいない話ですよね。
そう、
まあ2016年に舞鶴は日本近代化の躍動を体感できる街として、
うんうん、
もうそれこそ横須賀、呉、佐世保とともに日本遺産にも認定されていて、はい、本当に歴史のある街で、今年で10年になるということですが、はいはい、この舞鶴の歴史とか文化といった舞鶴ならではのその資源をなんか生かせるような取り組みができたらと思ったりしますけどね。
そうですね、なかなかね、舞鶴のね、今出てくる田辺城でもね、
はい、
必ず江戸昔の、細川雄斎から の、
はい、
あの有名な人がいらっしゃるし、そういうものをもっともっとこう外へ向けてね、知らせるということが大事かなということで思っております。
はいは
い、ああいう お城祭りなんて、まあ、たまにありますけども、
はい、
ああいうのももっともっとこうよそから来れるようにね、
うん、
地元だけでただ楽しんでるじゃなしにね、やっぱりそういう歴史を皆さんにも知ってもらったりし、
あの田辺城祭りの子供歌舞伎ですかね、
はいはい、
あれはいいですね。
あれやってましたね。
やっぱり、はい、なんかあれをもとにこの舞鶴の歴史を知るというようなこともあって、うんうん、みんな知ってるよ、ここのお城はどうだったんだとかっていうのは、うんうん、っていうのはあったりで、
私もね、あの昔のね、持ってるのが漫画があるんですよ。
はい、
田辺城がどうしてできたかいうね、舞鶴という名前はどうしてできたか、漫画で言うとよう分かるんですよ。だ本で、分厚い本で言うとね、もうだんだん眠たくなって難しいですから、あれよろしいですよ。舞鶴、
ね、
という名前はどこからできたかいうの、僕もよう分からなかったんですけど、うん、なんか
どっから出てきたんですか。
それね、難しいです。あのね、田辺城、細川雄斎さんの息子、
はい、
名前なんて言うのかな、その息子に、その雄斎さんがお城を作れと、この舞鶴の近辺でお城を作れというこの指名を出したんです、
はい、
そしたらそのずっとこの舞鶴を探してるんですけど、なかなか見つからないと、うん、である時この鶴がぷーっと舞い降りてきたんです、
はい、
降りてきた時に、あ、ここはいいなというところで、だったのがこの要は山の高いところじゃなくして、はい、この平地な平地のところにこう鶴が置いたんで、それをここにお城をしようかと いうことでこの細川親のにその陳情したら、うん、それも一つの本当に堀を作って、だからそこから始まったようならしいですよ。お城がこの平地に、うん、要は山の上のやなしに、昔は山の上立つのは何で良かったかというと、攻められた時に全部上から下ろせるんで、それで山の上は皆さんお城を建てたんですけど、
はい、
舞鶴はその代わり堀を作ると、
うん、
堀を作って人が入らないようにしてというところで、あの田辺城がなんか、うん、僕 の漫画の本では日本では最初の方に、うん、あれができてからよその城がみんな、あの姫路屋とかいうのはみんなこう平地にお城ができたと言って書いてました、うんうん、
さてその舞鶴商工会議所としては今後どのような支援があったり、どのような取り組みをされていくのかというのを最後に聞かせていただきたいと思います、
うん、そうですね、やっぱり舞鶴はその海と海のそれから防衛とそれからエネルギーの町ですので、
はい、
なんとかですねこの舞鶴に、この中心に、要はあのもう一つがね言いたいのはあの防災とといってね、
はい、
災害のない町なんですね。
あ、
これをなんとか皆さん PR して、
はい、
この舞鶴で住めば安心ですよ、安全安心生活ができますよと、それからいろんな企業さんにも舞鶴で、企業をすれば安心して仕事ができますよというような PR をどんどんしていって、なおかつこのエネルギーの町であり、もう隣には原子力発電所、舞鶴火力発電所、それからあの防衛の町で、うん、その海上自衛隊があるし、海上保安庁があるし、
はい、
でなおかつ貿易の町ですから、
はい、
もういろんな世界各国から貿易ができるんですけども、今のところこの中国や朝鮮やとかの表面ですけどね、他のとこからもどんどんあの神戸とかね、あっちの方がこの今度は瀬戸内海入っていくのは距離がだいぶ回りくどいですから、
はい、
直接こっちの舞鶴の方へ来ればもっともっとお輸送がね良くなると思うんですよ。
そうですね、
はい、
はい、では最後に放送をお聞きの皆様へメッセージをお願いいたします。
あ、メッセージは私は、
はい、
まだまだあの産声を上げた回答ですので、
はい、
皆さんの声をどんどんどんどん吸い上げていって、皆さんの代表としてですね、この舞鶴の活性化に向けて頑張って参りたいと思いますので、どんなことでも結構ですから、また情報を流していただければ私も一生懸命それに取り組みたいと思っております、
はい、
そういう回答ですんで、
はい、
あの平民の回答ですのでよろしくお願いいたします
はい、ありがとうございます、商工業者の皆様がこの厳しい経済環境を乗り越えていただけるように、そして夢と希望と勇気を持って事業に臨んでいただけますように、舞鶴商工会議所をご活用していただきたいものと感じました。この時間は舞鶴商工会議所会頭嵯峨根仁さんに新春の貴重な展望やメッセージを伺ってまいりました。嵯峨根会頭、今日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
FM 舞鶴新春特別番組、舞鶴商工会議所会頭新春談話、お相手はパーソナリティ嵯峨根美智子でございました。それでは皆様、寒い日が続きますが、どうぞお体に気をつけてお過ごしくださいませ。今年も良い一年になりますように。この番組は舞鶴商工会議所の提供でお送りいたしました。